是枝つぐとのお見送り百花。ご機嫌いかがですか？是枝つぐとです。この番組はお見送りやご供養のことについて皆様の今後のお役に立てれば幸いです。最後までお付き合いください。
この番組はゆっくりと温かく幸せなお見送りをクローバーの提供でお送りします。
改めましてクローバーの是枝つぐとです。そして私と一緒に番組を進めてくださるのは
高橋あさみです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
経験者に聞いたお葬式で後悔したことランキング、3週にわたってになりました。
この10位からずいぶん発表してきましたけど、
はい、
まあお葬式みんな不満あるんですね。
そのバタバタしてる中取り行うんで後から気づくみたいなのがどうしてもちょっとあるんだろうなと思いますけど、うん、
10位火葬場についてね、
はい、
9位お葬式の種類家族葬一般葬などについて、
はい、
8位返礼品について、7位斎場について、はい、6位食事について、5位当日の進行について、4位 お寺お坊さんについて、3位葬儀の価格について、で第2位葬儀者について。
もう来ましたね。
モル来ましたね。
ついにここで来ました
よ。はい、まあ、不満爆発ですね。
爆発してるのかどうか内容、複数の葬儀者を比較しなかった、
これでもね葬儀者比較サイトの調べです。
あ、そもそもがそうなんですね。
はい、
やっぱじゃあやっぱ比較した方がいいよっていうところに持っていってますね。そう、
でもねこれは間違いないですよ。
比較ね、
で比較するタイミングはでも亡くなってからじゃないですからね、先です。
もう時間ないですからね、亡くなった後だと、
はい、まあ、できなくはないですけど負担がついちゃうので、
うん、
できればもう最初にここに任せれば安心を作っておくことが大事で、
はい、
ただここ頼んでみた結果そうでもなかったら変えられるんだっていうのも、
どのタイミングで
自宅に連れてきて見積もり出させたらちょっと話違うんでちょっと他の葬儀者さんも聞いていいですかって言えばいいじゃないですか。
そうか、そこまで行くとなんかダメなのかなってなんとなくなし崩し的に進んでしまう気がします。
ちょっとまあちょっとね、物言い入っちゃうとなると、うん、その葬式にケチがついちゃうみたいな感覚になるけど、
はい、
そのまま嫌な思いでやってるよりは絶対いいからね。
そうですね、
少なくとも担当者変えてもらった方がいいよ。
何につけてもそれはそうですね、途中で良くなったってことは聞かないですもんね、うん、これいい葬儀者さんかどうかって比較してなんとか分かるものなんでしょうか。
まあ、対応の差であったりとかは多少の差があるし、説明をどうしてくれるか、うん、先ほどこの後にあった段取りの説明であったり、はい、費用の説明っていうのが、まあ、ある種明確である葬儀者を選んだ方がいいでしょう。
そうですね、
まあ、なんとなくなんとなくですねみたいな、
うんってなりますね。
お葬式は大事、うん、まあ、人によりますけど、まあ、50から200万の間ぐらいですかって、あなたがどうしたいかによりますけどみたいなね。じゃあ具体的にどうなんですかって話になった時に、
はい、
うん、それでじゃあどこでやるかによっても違うし、日時でもねみたいな話になったら穴ち開かないなと思うじゃん。
うん、なんか結局見えないからじゃあやめようってなりますもんね。
でもそれが頼み方が、いや家族葬でやりたいんですけどいくらかかりますとかっていきなりぶしつけに電話をかけてきたりするわけですよ。
はい、
ね、
はい、
こっちの都合も聞かないでみたいな、葬儀屋さんからそうすればね、うん、はい、まあ、それに対応できるのが葬儀屋さんなんだけれども、でもいきなり家族葬やりたいんですけどいくらでできますかって言ったら、お人数は、いや家族葬ですどれぐらいですかねって、20人ぐらいかなとかって言って、
うん、
20人他にいらっしゃる方は、いやそうじゃなくてもうあの他の葬儀屋さんも見てるんでいくらですか、
うん、
そうですね、ちょっと余裕持って60万高いですね、ぼったくりですね、じゃあ次のとこ聞きますみたいな感じで言われちゃうと、
はい、
って思うじゃん。
そうですね、うん、
まあ、
最初から喧嘩腰な感じですね。
単純に40ぐらいで抑えたいのかなとか思うけど、でもひょっとしたらこの人たち人来るかもしれないし、
うん、
ここでね40万って言っちゃったら40万50万するのすごい大変なんですよ。でもこの40万に入ってるお棺って一番最低ランクの棺だったりするわけじゃないですか、
はい、
でもお金じゃないよって言うんだったらあと10万出してあげたらすごくいいものになる、
うん、
だけれどもそこで 40って言った結果50万なんでさ話違うじゃないですか、お宅は良心的な業種じゃないですねってなったら困るから、少し多めにこっちは言っときたいんだよね、うん、
最初に多めに言ってくれてるところの方がむしろ良心的な場合がある。
まあ、安いとこから積み重ねていって蓋を開けたらすごいかかったっていうよりは、もういや多めに見積もってこれぐらいじゃないですかっていうふうに言ってくれてるところの方が安心感は僕はあるとは思う、うん、俺は多めに見積もるから、あの料理にしても返礼品にしても、
そうですね、うん、後からプラスにされた方が心情的に負担になる気がします。
そう、
まあ、結局印象が一番なんかその後に影響する気がします、
うん、そうですね、うん、まあ、不明点を明確に説明 しなかったとか、
うん、
個人の意向を反映してくれなかったとか、
うん、
事前説明と異なるサービス内容だったとか、
これまでのも結局葬儀屋さんだっていう話になりましたしね。
まあそうですね、価格が不明瞭なお葬式をしてしまった、意思に反して予算をオーバーした、
うん
うん、葬儀施工、ま、成功後まで金額が分からなかった、
これは怖いですね、
予算を決めて おかなかったから後悔した、
うん、
納得するまで葬儀者に質問しなかった、これはねコミュニケーションの話なので、
うん、
あの質問しづらい雰囲気を作った葬儀者さんも悪い、
うん
うん、予算は別に決めといてくれていいんですけど、
面倒くさがられないかなっていう心配がある人もいると思うんですけど、いくらでも聞いて大丈夫ですか？そこで面倒くさがった時点で合わなかったって思ってもいい、
うん、いいじゃないですか、とことん答えてくれるところ、ただ向こうの都合も聞いてあげてほしいので、うちみたいにねそんなに大きくない葬儀社は3件4件抱えてる場合があるから、はい、ちょっと他のお客さんと打ち合わせしてるところで今いいですか今いいですかって言われて、どんな内容ですかって、お弁当って5個と6個と何が違うでしたっけみたいな話をされちゃうと、いやちょっと後でもいいですかみたいな話にはなるよ
っていう言ってくれるなら全然 ね、 いいですね、
そう後で返すけどねちゃんとっていう話、
はい、
意思に反して追加の請求があった、格安葬儀でクオリティが低かった、
うん
ね、追加の請求があった、追加の請求はでも説明があったかなかったかで本人が選んでる場合があるわけですよ、
はい、
予算は持ってってもらって構わないの、
はい、
でね予算が例えば150万円だったとするじゃないですか、
はい、
でここの葬式を組み立てていくのに、うちなんかは先ほど言った火葬場であったりとか、ね、先週先々週話した火葬場のことや式場のこと、
はい、
料理返礼品のことを最初に予算立てします、
はい、
葬儀社が決めるのうち売上になる葬儀本体を最後にするのね、うちは、
はい、
じゃないと全体の予算のところで調整できないし、最初に葬儀代決めて最初に祭壇料決めてからだとどんどんどんどん積み重なっていくから、
うーん
オーバーしたくても火葬場は切れないし、
はい、絶対にかかる費用からってことですね、
説明をしていく、
はい、
で最後に祭壇決めればいいんじゃない、棺決めればいいんじゃない、アップダウンあるよっていうところで決めていくんだけど、
はい、
まあ、決めていった中で全体の予算が150万円なんだけれども、祭壇が30万円の祭壇をつけるとなると、まあ150万じゃ効かないよねと、160万かかるよねってなった時に、はい、20万の祭壇にして150万に抑えるか、
はい、
祭壇は30万円のままにして他のお料理とかを削って150万に収めるのか、
はい、
それともあと10万出してあげてやっぱりちゃんとした祭壇にしてあげたいよねっていう気持ちになって、その150万が絶対に150万しかないからここで収めたいのか、漠然と150万で別に160万だろうが170万だろうが良ければいいのよ、
はい、
200に収まってればねぐらいの150万なのであれば足してあげればいいし、
はい、
で足したところで無駄で分かりました、でこれで170になるけどこことここ削れるかもしれませんよって葬儀社さんも提案してくれるかもしれないわけ、
はい、
本当は予算150万なのにねって言ったら、あじゃあこのメイク3回入ってるけど1回は削ってもいいんじゃないですかみたいな話になるかの、
はい
ね、
はい、
でもお花がたくさんの方がいいんでしょとか、あなたがその組織に何を重要視していてそれをどういうふうに運用していきたいのかっていうプランニングをするのが葬儀社さんなので、
はい、
それに対してちゃんと説明を聞きながら作る。
なんとなくですけど、
うん、
予算マックスで150万ですって伝えた時に本当は200万まで余裕を持ってるけど200万って言ったら200万ちょっとオーバーぐらいまでいけるんでしょって思われてギリギリビタビタに組まれるんじゃないかっていう不安があるから手の内を明かさないっていう方いると思うんですよね。
いますね、
うん、
それはそれでいいんじゃないですか。
明かさなくてもいいんですか。
いいと思いますよ。ただそれが結果うまくいかないこともありますけどね。
その話していく中で信頼できたら伝えてもいいしってことだね。
そうそうそう、もうちょっと実は予算があるんだけど、だから最後に花をちょっと足しますっていう人を言う、うん、
あ、そうですか、う
ん、150万なんですよねって言って150万で収めた後に、うんうん、これさんって言って、最大30万じゃなくて50万でいいですわって、あ、70万の170万になっちゃいますよって、うん、いやいいのいいのいいの、それぐらいは実は見てたんだっていう人はいるよ。
あ、そうですか、うん、やっぱりちょっと心配な面があるから出さないでおくっていう方もいるんですね。
ただ格安層と同じの45万で絶対納めてくださいっていうふうに言われちゃったら、はい、あ、この人何が何でも一番安いのがいいんだっていうふうになると、一番安いものしかこっちは進めなくなるから、
はい、
本当だったらもうちょっと予算があってもうちょっと良くしてあげたかったのになって思っても、あ、お金かかっちゃうからいらないですよ、お金かかっちゃうからやらなくていいですよって言って、どんどんどんどん大切な行事であったりとかっていうのを葬儀屋さんの方から割愛をしてシンプルにまとめようとしちゃう場合がある。そうすると丁寧に本当はお見送りしたかったし、もうちょっと予算があったのにっていう中で、
はい、
ケチケチしちゃった結果シンプルになりすぎちゃって、なんか味気ないものになっちゃったなはある。
そうなんですね。
そうだからその辺の兼ね合いはね、難しいから、それ
もやっぱりじゃあ先に信頼関係築けるぐらいになっておくのが一番ですね。
他の葬儀者と相見つ取っといた方がいい。
あ、なるほどなるほど、うん、
というところでね、
はい、
いろいろ選んでいただければと思います。
はい、
あれ、葬儀者だけ。第1位は情報収集ができなかったということで、
はい、
これらを踏まえて情報収集が足らなかったということになりますので、
はい、
ぜひともですね、葬儀者さんに事前に検討をしていただいて、はい、情報収集をしっかりして比較検討していいお葬式を迎えてください。
はい、
ということでベスト10でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
いかがでしたか、是枝継人のお見送り百科。お相手は
高橋あさみ、
是枝継人でした。
この番組はゆっくりと温かく幸せなお見送りを、クローバーの提供でお送りしました。